花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮
6-3、
イエーイ、
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
はい、
まあ、6月に入りまして、
うんうん、
なんか梅雨はまだなんすかね。なんかあんまり天気は良くないような、
開けたのかなってちょっと思ってましたけど、
もはや
どうなんですかね。
いやー、なんかゲリラ豪雨、
うんうん、
雷が鳴ってめっちゃ雨降ってるのは最近よく東京ではあるんですけど、
お
梅雨なのか何なのか、うん、でしかもなんか今年の夏はまた一段と暑いと、暑くて長いっていうなんか予報が出てましたね。
昨日がめちゃくちゃ暑くてびっくりした。あ、もう夏来たと思って、ちょっと夏バテに、
なもうもう早々と、
あ、もうちょっと、はい、皆お先にちょっとなりました
。ちょっと早めに、
うん、
なるほど、
早め、これはい、これからこれ以上暑くなるんだなっていう、こう、うんざりみたいな。
やばいっすね。
いや、やばいよ、うん、で、マスクでしょ、ね、今年もさ。
はいはいはいはい。この、そうだね、確かに、夏暑くなってからのマスク結構しんどいな。
しんどかった思い出があるんだけど、
うんうん、
あとなんか、オリンピックある、あるっぽいし。
オリンピックやるんですかね。
やるんじゃない。だって選手も来てるよ、海外の。
もう来ちゃってるんですね。
来ちゃってっから。
ああ、じゃあ、じゃあまあ、しょうがないかなっていう、う
ん。しょうがない。やる感じではあるよね。
マジか。
うん。
なかなかチャレンジャーだな。
なかなかチャレンジャー。すごいねって。あと、うん、暑いよ、夏っていうね。
そうだね。
うん、
これ見に行けるもんなんですか、よくわかんないですけど、無観客でやんの？
なんか払い戻しとかなんかあった気がしないでもないけど、
あ、なんかもはやその、ね、よくわからない状況になっているので。
そうだよね、本当によくわかんないね。なんかなんだろうね、配信のチケットか、うんか知らないけどっていう、うんうんうん、
なのでまあ7月の中頃というか終わりぐらいからやるんですかね。
あ、でも大体そんなぐらいの、
ってないんですけど、
一番暑い時にやるイメージだけど、そうそうそう、
これマラソンとか大丈夫なんですかね。
一番、あ、だからさ、なんかあれじゃないんだから、東京オリンピックじゃなくって、
うん、
なんかさ、日本オリンピックみたいなさ、北海道でやろうかみたいな話なかった
の？ああ、なんか、ちらっとあったよね。
あったよね、なんか。え、もう、東京じゃないんだっていう。
ああ、
うん。
いや、でも、夏に、北海道行ったことあるんだけど、
うん。
クソ暑かったんだよね。
そう、そうだよね、暑いよね。うん、
だから、
うん。
北海道でやるにしても結構危ないんじゃないかとか思ったりしますけど、
うん、
どうなんですかね。
でもやるっぽいですよ、ね。
なるほど。
来ちゃってるから。
まあまあそうだね。なので、
うん、
まあ出る人はっていうか選手の方が聞いてるか分かんないですけど、
うん、
本当に健康第一で、
そうです ね、
やっていただきたいなと思っております。
はい、
はい、で今日この頃ですが、花井さんはいかがお過ごしでしょうか。
いや、この頃こう懐かしのゲームがね、
うん、
こう続々出てるというかですね、
はいはい、
まあ今日が、6月、それもう6月、6月
2ですね、
明けて
3ですね、
なんですけど、なんと、
うん、
バーチャファイター e スポーツというものが、
うん、
プレステ4で、期間限定で プレステプラス、プレーション、プレステーションプラスに入っている人は まあフリープレイで配信してるのでもらえるんですよ。
あ、そうなん
です
ね。
なんと、そうなんですよ。で、それが、昨日からかな、配信されまして。
あー、今ちょっと見てみましたか。
見ました。バーチャルで戦え、リアルを超えろ。これがね、ちょっとね、見ていただくとすごいんですけど、
うん、
いや、ちょっとやりたいなって思いましたね。
あー、これはなんていうか、うん、新作なんですかね。
いや、なんかさ、こう、私、あの、ガタガタのポリゴンの一番最初に出た時しか覚えてないんだけど、うんうん、
はいはい、最初のやつ、
多分これがそうだろうなって思う人たちが出てるので、
うん、
その、あの、日本人の男の子みたいなのと柔道着、袖のない柔道着、
あきら、
あきら、あきらとか、あの、金髪美女とか、ジジイ、ジジイは2人いるんだけど、
あれ
とか、あの、
あ、ラウと、あれか、あ、これラウなんだ、ほー、
もうね、すごい、めちゃくちゃ綺麗になってる。だから、どっち、ジジイ2人いるけど、こっち、
あ、
ラウ
と、あと、シュンって、水拳のやつ、
あ、そうそうそうそうそう、
はいはいはいはい、なるほど。
これがね、
あれでもなんかキャラ増えてない、うん、これ
やっぱこれ増えてるよね。それは増えるか、
あ、これリオンか、これ、はあ、なんか
増えてるか、もう美しくなりすぎてもうちょっとわからないか。
え、こんな、なんか、あれ、こん、ゴー日の神とかいう、こんなんいたっけな。
その辺が新しいのかな。
あ、わかんない、なんか俺は2までしかやってないので。
そうでしょ、多分このバーチャファイター e スポーツの前にも多分1回ぐらい出てるはず。ああ、
そうかそうか、
だよね。
何この、 U 字工事の人みたいな
U 字工事みたいな、
レイフェイっていう
U 字工事みたいな、
ごめんねごめんねっていう言いそうな感じの、あ、中国の
そうそうそう、
はいはいはい、
中国の人、
U 字工事マスコさんみたいな感じの人がいるんだ。
まあ、でもなんか、
女キャラもなんか、
そうそう、女、なんかこの、
なんだ
これ、あ、なんかショートカットの、
はいはいはいはい、あ、この青いっていうのは3かどっかに行った気がするの、和服の人、
あ、和服ので
、
この青いと、で、これも女の人なんだよ、このね、あのね、迷彩着てる、ベネッサ、
ん、迷彩、
迷彩着てる、髪の毛白い、
あ、
この人もね、女性なんですよ。
あ、なるほど、
うん、
いや、もうもはや全然わかんないですね。
でもとにかく絵が綺麗で、
うん、
その龍が如くスタジオの、
うん、
ドラゴンエンジンっていうのがあるらしくて、
ドラゴンエンジン、
龍が如くスタジオが使ってるドラゴンエンジンを使って、それがすごい綺麗なグラフィックなんだって、ドラゴンエンジン使ったら。
なるほど、
うん、そんなあるんだと思って、ドラゴンエンジンっていう、
あ、
だから龍が如くスタジオが手伝ってるみたいで。
あ、なるほど、
てかめちゃんこ綺麗ですって。でも面白かったよ、なんかその配信見てたんだけどさ、
うん、
別にプレイしなくてもずっとその対戦相手探している時とか、まあ、リアルかどうか分かんないんだけど、ずっと誰かと誰かが対戦してるのが映ってるんだよね。でそれをこう観戦してられるっていう。
はいはいはいはいはい、はい、
そう、なんか、まあ、マッチングの時とか暇じゃないみたいな感じの。ずっと見てるだけでもいいっていう。
なるほど、
強い人たちが戦ってるの
を。へえ、あ、そんな、こんな e スポーツでこれでなんか大会みたいにやるんですかね。
やるんでしょうね。なんか短いから1ラウンドずつが、うん、なんかすごい見やすかったっす。
ああ、なるほど、
うん、すぐ勝負が決まるなと思って。
ああ、
うん、
いやー、そうなんですね。へー、これ、あ、この金属の
ジュラル。あ、そうそう、金属の人はね、
もういるんだ。
使えないんだけど。
あ
ー、そう。
へー、なんかすごいっすね、うん、
すごいでしょ。こんな感じだったんだって思うよね、あのバーチャファイター。
あー、まあまあまあ、うん、昔のからするとね、
うん、こんな顔してたんだなっていう。
うん、確かに、うん、そう、リオンとか誰か分かんなかったかね。新キャラかなっていう。なるほど。いや、アキラもこんな感じなんだね。
アキラもこんな感じなんだなっていう。
ああ、10年早いんだよって言ってた人ですね、
う
ん、
そうそうそう、10年早いんだよ。確かにな、 10年以上早かったかも。
なるほど。
八極拳、
はいはいはいはい、
うん、
へえ、こんなのが出てるんですね。
そうそう、これ、まあ、あのプラスに入っている人は無料なんで、ぜひ。はい、
俺この U 字工事のマスコさんみたいなの使いたいな。
これいいよね。
レイフェイっていうのかな。
あの少林寺の人、
少林寺
の人使いたいね。で、まあ、着替えもできるっぽいんで、ちょっとは。
ああ、そうなんだね。
うん、
へえ、なるほど。いやー、なるほどね、こういうのが出てると。
そう、あとですね、ドラクエの12が、
うんうんうん、
発売決定というので
のようですね。
はい、タイトルが選ばれし運命の炎ということで、
なんだか、
そう、ちょっと
ね、
ダークな大人のドラクエで、
うんうんうん、
っていう話でした。あと、なんか、あの戦闘が変わるっぽいですね、
うん、
男性じゃなくなるっていう、ここまでしか言えないって。
なんか、あの動画、
うんうんうん、
ティザーサイトみたいなの見たんだけどさ、
うんうん、
全く分かんないんだよね、ドラクエ12のやつ。
分かんない、全く分かんない。
あのドラクエ4のさ、
うん、
CM でなんか山手線かなんか電車が走ってて、
うんうん、
DQ4 って書いてる CM があったんですけど、あれも全く分かんなくて、ゲーム画面とか出ないから、
うんうん、
発売後のやつは確かゲーム画面で出るバージョンになったような気がするんですけど、
うんうん、
全く分かんなかったですけど、それをちょっと思い出して、
あ、
ドラクエ4の CM みたいだなと思って。
なんか、まあ、今正式発表されてるのは、選択を迫られるシナリオ、
ほう、
自分の生き方を決める、
うん、
大きな決断があり、それによってゲームが変わってしまうかもしれない、でコマンドバトルを一新、コマンドがなくなるわけではない。
どういうことなんだろうね。
うーん、
決断を迫られるっていう意味では11もそうでしたけどね。
そうだよね、
ね、あの、まあ、過ぎ去りし時を求めたりしてましたけど。
そう、5も結婚したりとか、
まあそうだね、
なったはあったんだけど、
うん、
まあ大人のダークなっておっしゃってましたけど、全く何か分かんないです。
分かんないね。
うん、
ティザーサイトもドラゴンクエスト12選ばれし運命の炎っていうのは分かるんだけど、
そうそうそう、
それは書いてあるから分かるんだけど、うん、あと分かんない、
読み上げてくれてるだけの、う
ん、あ、はいっていう、
うん、
あ、いや、それはまあ文字でも書いてあるんでっていう。
読めますんで、
うん
うん、
全然分かんないですね。
そうなんですよ、
うん、
まあ、この辺もちょっと、まあ発売の年もちょっと分かんないんで、まあ来年とか再来年とかですかね。
どうなんすかね。まあ、あとドラクエ3の、
あ、そうそう、
HD2D リメイクっていうやつが出るという話で、
うん、うん、
まあ、これも、もうドラクエ3は何回リメイクされているんだっていう、
ね、
気もちょっとしますが、
うん、
スーファミでリメイクされ、ゲームボーイで出て、
リメイクされ、
で、あとスマホ版が出てみたいな、うんうんうん、またさらにこの HD2D みたいなのが出る。
そう、これな、 なんかちょっと、なんだろう、立体になってんの？
まあなんかそんな感じっぽいですね。で、なんか、あの、ツイッターなどでは、あの、敵と遭遇したときに、なんか、モンスターがいて、そして、こう、回転して正面に来て戦いになってるみたいな動画なんですけど、そのスライムがカメラ目線なのが笑うみたいな感じのそのでちょっと盛り上がってましたね。あの要はキャラグラはさ、あのファミコンのやつの向きしかないから、
なるほど、
横の方から行ってんだけど、そのスライムはこっち向いてるっていう、
こっち見てるね。
で戦闘に入るとちゃんと敵だけになるから、あの別に違和感ないんだけど、その移動から戦闘に入るときの、あれなんかスライムすげえカメラ目線なんだけどみたいな。っていうのがなんかちょっと盛り上がってましたね。
それ面白いね。
まあ多分なんだかんだ言って私はドラクエ3の方は買うと思いますけどね。
私もこれ買うわ。ちょっとやりたい
ね。
私もだってファミコンリメイクやったことないんだよね。
あ、3の？
うん、3のリメイクやったことないから、きっと新しいのだったら女と男選べるのもちょっとグラフィック変わんのかなっていう。
あ、そうだ、スーファミ版の時から、女性だとちょっと変わってた感じだからね。
おお。
スーファミ版はまあよくできてますよ、リメイクとしては。
へえ。
新しい職業の盗賊とかもあったし、
そうだよね、なんか増えてたよね。
あとあの5の後なので、あの、ムチとかブーメランみたいにグループとか全体に攻撃できるやつもあったし、
あれカジノとかもあるんだっけ、なんか
ね、
レースか
スゴロックかな、
スゴロック
場みたいなのが確かあって、でクリア後のあの何 おまけダンジョンみたいなやつ、隠しダンジョンみたいなやつもあった気がするな。
そうそう
で、あの神竜っていう神の竜がいて、そいつと戦って、で何ターン以内に倒すと、願いを叶えてくれるみたいな。
へ
え、そうそうあ、それであの、まあ、ちょっとネタバレだけど、いくつか選べんだけど、オルテガを生き返らせるっていうのがあって、そうするとあの自分のアリアハの自分家にオルテガが帰ってくるっていうのがあったりとか。
なんかいいね、3がなんかちょっと暗い感じで終わったからさ、
で、あとあのロトの兜、で鉄仮面だったのかっていう、そのずっと続いてた論争、勇者の要は伝説の兜みたいなのって特になかったので、ファミコン版の時に、王者の剣と光の鎧と勇者の盾はあったけど、2で出てきたロトの兜って何なんだっていう話になって、で3の時じゃあ最終装備は大体鉄仮面だったけど、店売り品なのかみたいなずっと論争になってたんだけど、スーファミ版でオルテガの兜っていうのが出てきたんで、あのムオルの村にポカパマズさんとかいう風にさ、あのオルテガが言われてた村があって、
あったあった、
で勇者が行くと、あポカパマズさんによく似てるなみたいな話になって、でそれがまあオルテガのことなんだけど、でポカパマズさんが置いてった兜をじゃあ持っていきなよみたいな感じで、勇者専用のオルテガの兜っていうのがあるので、あそれがまあきっとロトの兜なんだろうと、っていう感じで、スーファミ版は結構そのファミコン版で、これ何だったんみたいなのは割と解消されているっていう。そう、あとあのバラモスがファミコン版の時に通常戦闘の BGM だったんだよね。なのであの勘のいいプレイヤーはそこで、あこいつラスボスじゃないなって分かってしまったっていう。
なるほど、
そうだよね、あれこれそう竜王だって1の竜王とか2のさ指導とか違う音楽だったわけじゃん、
違う、
あじゃあこれバラモスはあの まだ後があるんだなって分かっちゃったっていう、
オリジナルの曲ないんだこいつってなるもんね。そうそう
そう。いやでも実は作ってたらしくて、ファミコン版の時も。
へえ。
ただ容量が足りなくて、
あ、
入れらんなかったらしく。
残念。
でスーファミ版はちゃんとバラモスのその専用曲になるので。
あ、そうだね。じゃあ私聞いてない曲があるんだ。
そうそうそう。だから結構でゾーマもあの、うん、闇の衣を剥ぎ取るじゃん、光の玉で、
うんうん、
その光の玉使うまではそのバラモスのと同じ曲で、
うん、
で光の玉使って闇の衣を剥ぎ取るとあの有名な勇者の調整に変わるっていう、なかなかこのね熱い演出になってるので。
ああ、じゃあまたなんかあるかもしれないな。
まあそうだね。
そうで、なんか生放送だったんだけど、そのドラクエの発表でさ、
うんうん、
で堀井雄二さんが出ててさ、
うん、
でうっかりさ、まあ、このあと1と2もみたいなあれを言ったら、じゃあそれビビーってこう笛吹かれるのなんか言い過ぎたら、
あ
だって言って、
うん、
まあまあはいみたいな、ね、多分一度にもされるぞっていう。
なるほど。
うん、
いやまあね、123は特にあの11でつながりがまあ結構エンディングで出たじゃないですか、
うんうん、
なのでまあまあリメイクされるだろうなっていうのはみんななんとなく。
そう ね
特にあの最近ほらドラクエ例えば11初めてやりましたとかさ、
うんうん、
いう人にとってはエンディングで1とか3とかにつながってるのを見てさ、
うん、
あーでも1とか3とかやってこないんだよなっていう、
うんうん、
ね、人たちに向けてまた、
ね、そうだね、
できるようにするってのはすごくいいと思うので、
なんかもううちらの孫ぐらいの世代に
まあまあまあまあね、多分11をさその、
うん、
我々世代がクリアするのと、
うん、
今の子供たちがクリアするの、多分エンディングを見た時のその、
うん、
テンションの上がり方が全然違うと思うので。
まあね、
うん、多分その何40代でさ普通に結婚して子供がいて、うん、子供が11やってんの、多分お父さんとかが見ててさ、
うんうん、
11でラスボス倒してエンディング見て、うん、あ、これドラクエ、うん、ドラクエ1、え、3みたいな、多分、え、お父さんどうしたのみたいな、
ちょっと待ってくれみたいな、
え、どういうことこれみたいなな
んだ、何やってんだこれ
ちょっと待ってくれみたいな
そう、ちょっとドラクエ離れしてた、
うん、
うちら世代がさ、うん、ちょっと待って、
え、ちょっと待って、あのさ11の話教えてくれる、
う
ん、みたいな、
そうそうそう、
子供に最初から説明すんのみたいな、
忘れたよみたいなやってよだからそこへ来てのこの3のリメイクから始まるっていうので、そう、
まあ、それはありなんじゃないかと思いますね。
でももう杉山浩一先生もさ、
あ、まあね、
90歳っていうことでさ、
うん、レベル90ですからね。
レベル90よ。
うん、
うん、ドラゴンマスターもレベル60か。
まあまあまあ。
うん。
なのでね、いつまでも元気で、ね、
そうそう、
続けていただきたいなと。
あ、イラストはどうやら鳥山明先生らしいよ。
ああ、まあそこはやっぱその、うん、
そこは
その三賢者はね、うん、もう変わらないでしょ。
うん、変わらずなんかやってほしいですけどね。
うん。ちょっと楽しみに待ちたいと。うん、
思います。
はい、
はい、
じゃあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介します、
はい、お願いします、
排水の陣さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
悪魔城ドラキュラ第2ステージのボスメデューサを倒すことができました。
お、
懐中時計で時間を止めている間に無知で連続攻撃をしました、
うんうん、
現在第3ステージですということで、あ、順調に進んでるみたいですね。うん、
1週間前にね、
そうですね、
始めましたという連絡をいただき、
うん、3面はあれかな、ミイラだったかな、ミイラ男が2体出てくる面じゃなかったかな、ボスがね、
うわ、
確かだんだんこう難しくなっていく。ただ私も結構このシリーズやってるので、
うん、
もしかしてミイラ1体だったかもしれない、なんか 2体出てくるやつもあった気がするんだけど、まあそうですね、この懐中時計で動きを止めるっていうのはまあいい作戦ですね、
うんうん、
ハートの消費量が多いのがまあ難なんですけど、
う
やでもぜひ頑張ってクリアしていただきたいですね。
激ムズらしいので、
うん、あの死神は本当に強いので、はい、気をつけてくださいね。
はい。
そしてガロードさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
緊急事態宣言で飲みにも行けない日々が続いておりますと。
そうですよ、
うん、せっかくですので良い酒を買って宅飲み、うん、おうち飲みをしています。
うんうん。
探偵神宮寺三郎の好きなブランデーカミューです。フォ
ー。
アクエリアスではありません。あ、セイントセイヤのね、
うんうん。
サントラを聴きながら神宮寺を気取って少しずつ楽しんでおります。
お、
そういえばゲームではカミューを飲むシーンはあれどもつまみを食べる描写がありませんと、
うん、
バー霞であったかなかったかくらいですと、
うんうん、
神宮寺ならどんなつまみを食べていると思いますか。またお二人はどんなつまみが好きか教えてくださいということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
神宮寺、そうだね、なんかあんま食わなそうなイメージがあるんだよな。
そうだよね、コーヒーとタバコとカミュと、うん、
ひたすら飲んで、で、うん、タバコ吸うみたいな、
すごい不摂生な生活を多分してるよね。
うん、そんなあんまつまみとか食わなそうな、
なんかコンビニに寄ってるイメージないもんね
まあそうだね、
うん、なんか缶チューハイとか飲んでるイメージもないし。
ああ確かに、
うん、
まあ食べてもナッツぐらいじゃないかな。
あービーフジャーキーとか食うかな。あ、
そ
うね、う
ん、そんなようなやつ
で、ズタにちょっとこうねだられて
あ犬にね、
そうペッてこう渡してみたり、
うん、
うん、
あんまりつまみ食わなそうな。
フィヨルドに行った時も、うん、多分食わないよね。
そうだね多分、
うん、
大体バーってさ、
うん、
そんなあのなんていうのがっつり食う系のもの置いてないじゃん。その
ないよ、ね、
チーズとかさ、
大体乾いてるもんね。
そうそうそう、やつぐらいじゃない、
うんうん、
だからそんなに、うん、まあナッツとビーフジャーキーとチーズ、
そうだね、
チーズ盛り合わせみたいな、
まあ、バーの、まあ、出てくるから突き出しが、
うん、
うん、まあ、多分突き出しカットはしないと思うから、
うん、
なんか出されたもの
まあまあまあまあ、
うん、
そうね、
なんか食うんじゃないね、おしゃれな盛り合わせみたいなの、うん、干しぶどうとか。
ああ我々どんなつまみが好きかっていうと、私はやっぱ梅水晶ですね、
うん、ああそうなの、
うん、あの謎の梅とサメの、
うん、サメの軟骨あえて、
うん、
ちょっと食感楽しむ感じの、
うんうんうん、梅水晶
好き、ね、梅水晶って売ってる？
いやあれはお店で行った時しか
ないよね、ない。
だからメニューに梅水晶があったら、あ、あるなと思って頼みますけど。絶対、まあ、
頼むって感じか、
うん、
でも例えば最近はもうさ家でしか飲めないからさ、
あ、
まあ例えば家で飲むとしたえのつまみを考えるとしたら、まあコンビニで買わなきゃいけないってなったら
何にする？あ、コンビニか、
うん、
難しいな。
なんか
でも普通になんかうん、ポテチとか
あ
かな。そういう意味で言うと
セブンのおかずが結構よくできてて、
うん、あ
多分まあどのコンビニも宅飲みっていうかまあね、うんうん、家で飲むためのつまみ的な感じでさ、レンチンですぐ食べれるおかずがいっぱいあるんだけど。あ、
なるほどね。
でも群を抜いて、
うん、
セブンのおかずが美味しいと思うんだよね。
あ、なるほど。
なんかポテトサラダとか、
うんうん、
あとねホッケとか。
あ、ホッケとかあるんだ。
そう、ホッケとかあんのよ。300円ぐらいで、これがあのふっくらしてて、
うん、
超美味しいんだよね。
へえ。
ホッケと鮭とサバと、う
ん、あ、結構いろいろあるんだね。
いろいろある。それがすごい美味しいから、
うん、
なんか一品足りない時とか、
あ、
ご飯ね、
そうそ
う。だってもう外でさ食べることもできないしさ、ちょっと仕事が ね、遅かったりとかしたら、
確か
になんか一品作って帰るの作るのめんどくせえなって時には、うんうん、結構セブンのそのおかずとかは
いいと、
うまいうまい、なんでも美味しいね。サラダ、ごぼうサラダとかね、
うん、
そういうのも美味しいしね。
あ、
それも結構おすすめです。
なるほど、
食べたことない人ぜひな。金の何々シリーズっていうの超高いんだけどね。
あ、
金のハンバーグとか超美味しいですよ。
あ、ゴールドの、
うん、ゴールドゴールドシリーズ、ゴールドセイントとノーマルのブロンズといるんだけど、ブロンズのハンバーグは100円で売ってんだ。
あ、
うん、ゴールドになるとちょっと値段がちょっと400円ぐらいしてくるんで。
あ、そんなにすんだ。
うん、
なるほど。
カレーもゴールドになってくると500円ぐらいするんで。
ゴールドのやつはやっぱ美味しいということですか。
美味、うん、しい、ハンバーグ超美味しい。和風ハンバーグとか好きなんだけど、ほうほうほう、それももうレンチンしたらできるんで。
なるほど、
それはちょっとなんかね、コンビニのちょっとそういう惣菜はちょっとって思っている方も一回ちょっと買ってみて、うん、じゃ あ値段の割に楽だし、
うん、
これはいいじゃんって思うと思うんで。
なるほど、
これならまあ神宮寺も食べれるかな。
カミュと金の、
うん、金のシリーズ、
金のハンバーグみたいな。
金の食パンも超美味しいらしい、食べたことないけど。
ほー、
うん、
ちょっと皆様もあれですね、宅飲みのお供にどんなつまみがいいかとか。
そうそうそう、ね、それはちょっとね情報欲しいです。
いただければと。
各なんかコンビニによってやっぱ違うんで。ああ、
そうか、ここではこれがいいよみたいな。
そうそうそう、いやちょっと待ってください、卵サラダだったら、
なるほどなるほど、
ファミマの方がいいですよ、お母さん食堂の方がおすすめですとか、
なるほど、
あったらぜひちょっと教えてほしいんですけども、
ね、
はい、
はい、じゃあ情報お待ちしておりますというところで、いいお時間になりましたので、
はい、
このあたりで締めたいと思います、
はい、
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで、
ありが
太陽ホエールズ。